からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月、今日金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですが、あれ、何降水帯でしたっけ線状降水帯が、まあ、午前中この近畿地方を通り抜けて今東海とか関東地方に行ってるのではないかなと思うんですが、やっぱり最近はああいうこうだいたい時間の予報ができるっていうところが便利だなとは思うんですが、降り方がやっぱり尋常じゃないという今日この頃、こう梅雨、このしっとりした梅雨っていうのはもうないのかもしれません。さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はこんな話題です。頭皮冷却始めます。コメンテーターは医療法人財団足立病院足立乳腺クリニック副院長でいらっしゃる田中明恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
春先にお越しいただいた、
そうですね、アヤウィークの、はい、3月のアヤウィークのイベント の、はい、PR で前回は、はい、
五所の森保育園でございましたですね、
はい、来ていただいてありがとうございます。いえいえいえ、
もう頑張ってるなって
、コンサートも良かったですよね。
本当ですね、うんうん、やっぱりたくさんの方が男性も女性も
来ていただきましたね。
やっぱり、まあ、周囲の理解っていうのもいろんなことには必要なんで、うんうん、まあ、いろんな方が参加されるっていうのはいいですよね。
そうですね、はい、はい、本当にご好評、その後もいろいろコメントいただきまして、
はい
はい、皆さんに周知し、少しは知っていただけたかなと思います。
そうですか、はいはい、乳がん治療と、まあ、妊娠とか、まあ、どうこう関係性があるかとか、
うんうん、
可能性があるかとか、
はい、
妊孕性のお話とかいろいろ伺いました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ今回は私聞いたことがないという言葉なんですが、
はい、
頭皮冷却、
はい、
これを足立乳腺クリニックで7月から導入というところなんですが、
はい、
これはどういうものなんですか。
はい、まずですね、はい、これ知らない方もいらっしゃるので順度立てて説明していかないといけないと思うんですけどね、はい、ね、はい、乳がんの治療っていうのは手術だけじゃなくて抗がん剤の治療とか
外科的治療だけじゃなくて
薬物治療ですね、はい、お薬もホルモン剤だとか、
はい、
それから抗がん剤だとか分子標的薬とかいろいろあるんですけれども、
分子標的薬あるんですね、
はいはい、あるんです、
はい、
でその抗がん剤っていうのを使うと乳がんの治療よく効くんですけれども、
はい
はい、その抗がん剤の副作用にですね髪の毛が抜けるっていうのがあるんですね、
はいはい
はい、皆さんもちょっとドラマとかでもね病院のドラマとかで抗がん剤治療して髪の毛が抜けてとかそういう場面見たことあると思うんですけれども、特に乳がんで使う抗がん剤っていうのは高度な脱毛が起こりやすい抗がん剤なんです。
あ、そうなんですか、
はいはい、
やっぱり病気によって、うんうん、そのがんの種類によって、
はい、
使用するもちろんその抗がん剤は違う、うん、ということですね、
はい、で乳がんに効く抗がん剤は脱毛しやすいっていうのが、はい、あるんですね、
はい
はい、ところが乳がんの患者さんはほとんどが女性ですよね。
まあ男性 1% ぐらいでしたっけ。
はい、そうです。で国立がん研究センターの中央病院のアピアランスセンター長さんが調べた調査によると、はい、乳がんの患者さんが治療に伴う身体体症状のね、苦痛で何が一番辛かったかっていうのを調べたところですね、
はい、
1位が脱毛だったんです。
こう乳がんになられてその治療、うん、化学療法の過程で、うん、化学療法って限らない、
そうですね、
乳がん治療の中 で,
で
何が一番苦痛と感じるか辛いと感じるかという調査をされた、
はいはいはい、そうです、はいはい、そうするとですね、私とかはね医者なので、例えばおっぱいが取られるのが辛いかなとか、
女性はなかなか辛いことだと思います。
そうなんですよ、はい、ところがね、手術によるその傷とかは8位なんですよ、
はい、
1,2,3,4,5,6,7,8 なんです。
例えばどういうものがあるか、はい、ちょっとその項目を教えていただけますか。
はい、まず1位が脱毛ですね、
はい、
で、あ、すみません、2位が乳房の切除でした、
はい、
で3位が吐き気ですね、抗がん剤による吐き気が起こったり嘔吐が起こったり、
はい、
で次に4位が手のしびれ、これも抗がん剤の副作用で起こるんですけれども、
あ、そうなんですか、
はい、あとは骨の転移とかでそうだと思うんですけど、全身の痛みですね、
ええ、
うん、それから眉毛とかまつげが抜けるとか、
はい、
うん、で、あと、おっぱいを切る以外の他のところに傷できる傷とかもですね、はい、それから爪がね、抗がん剤して割れてくるんですよ、で、そういう爪の変化とか、そういうのが項目に上がってるんですけど、
はい、
本当にごめんなさい、さっき間違えた 2番の手術によっておっぱいを切られるよりも抗がん剤で髪の毛が抜ける方が嫌なんですよね。
ほう、うん、その、乳房を、切除するということの方が女性にとって、うんうん、大変じゃないかなと思うんですが、それよりもやっぱりその脱毛が、うん、苦痛に感じる事柄だったということが分かった。
そうなんです、
はい、
で私もねちょっとこれ見て考えてみたんですけど、確かに乳房を取られるのは辛いですけど、服着れば分かんないですよね。
ただ、まあ、そうですね、
そうなんですよ、ただ脱毛ってもう、はい、本当に顔って外に出たら人に見えるとこですもんね、
はい、
うん、だからやっぱり女性としてはやっぱり外見気にするところあると思うので、
はい、
髪の毛が抜けちゃうと、ウィッグとかで対応はするんですけれども、
白血病で池江璃花子さん、うん
う
ん
う
ん、
水泳のね、
はいはい、一時、そういう脱毛があった時にウィッグを
つけてらっしゃいましたよね、
つけたという、 こう写真をアップされてましたが、やっぱりその、これは乳がんの時のその抗がん剤は一番脱毛が激しいんですか、
う
ん、
抗がん剤の中で脱毛が激しい高度に脱毛する中等度でそんなにでもないっていう中で、
はい、
高度に入るということで、白血病の治療でも高度に脱毛するやつもあるんです。だから乳がんの治療だから高度っていうわけじゃなくて、
はい、
乳がんで使う抗がん剤がたまたまその高度な脱毛を起こしやすい抗がん剤だっていうことですね、
はい
はい、
そしてその調査で、皆さんが苦痛と感じることが分かったということは、その、はい、後にどのようにつながるんでしょうか。
そうなんですね。で、これ副作用書いてあるんですけど、例えば手術によって乳房切除するした場合、やっぱり作り直すっていう乳房再建ができますよね、はい、で吐き気がしんどいっていうのが3位にあるんですけど、これ吐き気止めのいい薬が出てきてるんですよ、
は
い、
あ、そうですか、うん、
でしびれがひどいって言ってもしびれを良くする薬とか、しびれを起こさないようにするそれこそ手を冷やすんですけどね、その時は、はい、そういう方法とかあるんだけど、脱毛に関してはもう仕方がないよねっていうことで、ウィッグでするしかないよねっていうことだったんですよ。
これまでは、
はい、この一番大切なところが対応できてなかったんですよ。
一番その乳がん の、 治療を受ける患者さんが辛いと思うことが解決策がなかった、はい、
そうなんです、ウィッグで対策してたってことなんですよね、
はい、
でそれを根本的に解決するのがこの頭皮冷却法ということなんです。
そうですか、
はいはい、
そういう、 ケアというか、そういうものをこの治療 の、うんうん、段階っていうか、うんうん、それは何て言うんですか、なんとかケアってございますね。
はい、そうですね、はい、アピアランスケアっていうんですけれども、はい、乳がんの治療していてもやっぱり外見のきれいにしていたいっていうね、気持ち、やっぱり苦痛を和らげるケアが必要だと思うんですけども、
はい、
これで大切なところで、頭皮の頭髪のケアっていうところも入ってきます。で、頭皮冷却による脱毛抑制がこのアピアランスケアの中でも、結構
重視されているということですね。
はい、
はい
はい、
いや、それではこの7月から、導入される、足立乳腺クリニックで導入される頭皮冷却のお話はこの後伺います。
はい、
続き足立乳腺クリニック副院長でいらっしゃる田中昭恵先生にお話を伺います。
お願いします。
はい、今日は爽やかな青の、ワンピースというドレスでお越しいただきましてありがとうございます。はい、さあ、この7月から導入される頭皮冷却、
はい、
いやそんなん聞いたことないですっていう方がもうほとんどだと思うので、どういうものなのかよ、はい、しっかり教えていただきたいと思います。
はい、じゃあ頭皮冷却なんですけども、どうして髪の毛が抜けないかっていうと、抗がん剤が頭の頭皮の方に血流に乗って、抗がん剤って点滴すると全身に回って全身のがん細胞を潰すんですけれども、頭皮のところに行って毛母細胞ですね、毛が生えるところの細胞もダメージを与えてしまうんです。
ほう、抗がん剤は全身で血液をこう通って全身の細胞に行き渡るからこそ抗がん剤であると。
そうですね、だから肺に
全身じゃないとダメなんですかね。
そうなんです。なぜかというと乳がんってね、まず胸にできるんですけど、そこから基底膜を破ると血流とかリンパに乗って全身飛んでいくんですよね。
肺にも行くかもしれないし、
肝臓にも行くかもしれないし、脳にも行くかもしれない。で、それをね、私たちよくタンポポの綿毛に例えるんですけれども、タンポポの綿毛が飛んでいってると。で、肺に飛んでいくと、肺で巣を作ってしまう。そこでタンポポの綿毛が根付いてね、巣を作って増えてしまうと肺底になる。
はい、
で、肝臓に飛んでいって、そこで巣を作ってしまうと肝底になる。だから飛んでいった綿毛も潰しとかなあかんのですよ、そうすると乳がんの手術だけじゃなくて他のところに飛んでいっている綿毛を潰そうと思うと全身に抗がん剤を行き渡らせる。
綿毛っていうのはその転移の可能性という
がん細胞ですね、乳がんの細胞
が、
綿
毛
に例えてるんです。
いろんなところに綿毛ってふわふわっと飛んでいく可能性があるよという、
そうです。
だからどこか分かんないんで、
もう全身に入れる。そうです。
はい、
はい、
ということで、
そうなんです、
はい、
でそうなんだけども全身に行き渡るともちろん頭の髪の毛のところも行きますよね。
まあ、そうです ね、
そうすると、髪の毛の細胞ってすごく分裂して増えて伸びていってるので、そういうところには抗がん剤すごくいったらその細胞が死んでしまうんですよね、そうすると髪の毛が抜けちゃう、でそれを防ぐために頭の血管に抗がん剤があんまりいかないようにするために頭の血管を細くする、冷やして縮みを困らせるんですよね、でそうすることによって頭の方には頭皮ですよ、脳の方じゃなくて頭皮の方に、
頭皮に限るということですね。脳はやっぱり
飛んでたら困るから、抗がん剤行ってくれないといけないんですけど、頭皮の方には特に頭皮に転移ってあんまりないわけですからね、そこには行かないようにして、血管を冷やして血管を縮こまして抗がん剤があんまり頭の方に行かないようにして投与することによって髪の毛が抜けにくいってことです。
はい。そういう方法を導入する
っていうことです。
はい。
はい、だいたいね、頭37度ぐらい体温あるでしょ。
まあそうですね。意外と他の部分より頭って熱くないですか。
熱いですね。で、これにここにね、ちょっと画像を見せられないのであれなんですけど、
こちらにカメラがありますから、映像を、
ちょっと待ってくださいね。
はい。
頭を冷やすね、キャップをかぶってもらうんですよね、でそれでそこにね冷たい水を流してですね、頭を冷やすんですね。ちょっと待ってくださいね、
なかなか複雑な治療方法ですよね。はい、ちょっとわかるでしょうか。まずどういうふうにその頭皮冷却するかと、
で頭をね、まずね濡らすんですね。髪の毛を濡らす。でこのキャップをかぶると髪の毛が冷えすぎて、あと外せなくなるので、ちょっと油みたいなちょっとクリームを塗らせてもらって、
冷えすぎても
くっついてしまうでしょ、凍って。だから脱げなくなったら困るから、ちょっと油クリームを塗ってもらうんです、でこのキャップをかぶってもらうんです、でこのキャップが密着するようにですね、
ちょっと待ってください。髪は結構大きい音が立つんで、
お願いします。
キャップをかぶって油を塗って、 でね、この凍りつかないようにすると、
でその次にその、はい、このこっちのかぶってる方、このキャップですね、このキャップをかぶってもらってですね、裏返してもらっていいですか。
はい、はい、ラジオを聞きの方はこのキャップと言っても
わかんない、ね、
からないので
どうしましょう、まあ、頭をその
映像を見てらっしゃる方と音声だけで聞いてらっしゃる方にも分かるといいなっていうふうに思います。
頭を冷やす冷えピタみたいなやつですね。どう言ったらいいのかな、まあ、
ヘルメット、ヘルメット柔らかいヘルメットですよね、
はい、そこに冷たい液が循環するようになってて、
はい、冷たいって言って何度ぐらいなんでしょう、
はい、それがマイナス4度なんですけど、結局頭皮を冷やすときは20度まで冷やします。はい、37度の体温があるところを20度まで
頭皮を20度にすると、
そうです、
はい
はい、でそれをするためにあの固定して密着させないといけないので、
はい、
ラグビーの選手がかぶってるようなあの帽子、
あ、
あるでありますよね、はいはいはい、なんていうのかな、あれなんていうんだろうな、
いや
ラグビーの選手が
かぶってないですね、私ラグビー見に行ったことありますけど、はいはい、まあ、
そういう感じのやつをこう頭、
そんなに硬いものじゃないですね、アメリカンフットボールみたいに、
うんうん、硬いもんじゃないんです、はい、布なんですけど、はい、でもギューッと頭に密着させるんですね、縛って、
はいはい、
うん、でそれ状態で頭を冷やし出します。で抗がん剤を入れる前に血管が縮こまってないといけないので、
はい、
抗がん剤を入れる前から冷やし始めるんですよね、
はいはい、
うんうん、で抗がん剤投与中も冷やしてて、
それはそうですね、うんうん、投与する前じゃないと
今から始めるときに入れたらもう入っちゃいますもんね。
そうですね、う
ん、
はい、
だからもともと抗がん剤始める前から冷やしといて、まあ、30分前から冷やすんですけど、
30分前から、は
い、で、まあ、投与中がだいたい60分とか90分とかなんですよ、
はいはい、抗がん剤投与に所要時間が小1時間かかる、
小1時間、
はい、
で投与後も抗がん剤は体の中を巡ってるの で、
そ、 うです、ね、
その間冷やしとかなあかんので、投与後も1時間半、はい、90分
、はい、
頭を冷やしとくんですね。
そうすると3時間ぐらい前後、
そうです、ね、
合わせて
3時間ぐらいですね、
ぐらいその頭を冷やすと、
う
ん
うん、そうですね、はい、3時間超えることもありますけどね、
はい
はい、でその間にでもトイレ行きたいとかあるじゃないですか、
はい、
うん、でもトイレ行くときってその機械を外してトイレに行かないといけない、
機械になるわけですね、
そうなんです、
その柔らかいヘルメット風のものではあるけれど、
う
ん、何かにつながってるんですか。
つながってるんです、マイナス4度に冷やした液体がこう通るように
循環するように、
機械にパクスマンっていう機械なんですけど、それにつながってるんですよね、
はい、
うん、でそれを外してトイレに行かないといけないから、
はい、
で外してる間は冷えないじゃないですか、
ええ、
だから
そうすると
1回だけ8分だけトイレに行けるんです。
ああ、それぐらい厳密な、
本当に
ちゃんとやってこその、
はい、そうです、
効果が出るものということですね。その、まあ、3時間強前後の、
はい、
冷却の中に8分という、
は
い、
休憩時間は、
まあ、トイレは可能であると、この今この、治療を受けてらっしゃる、ね、うん、写真も、
うんうん、
画像をご覧の方にはご覧いただけると思うんですが、
はい、
こう一見この美容院で、
うん、
昔のパーマネントをしてされてるのに似てなくもないというところですが、うん、ないですね、まあ、キャップをかぶってらっしゃると、はい
はい
はい、そして、うん、そういう厳密なものであるけれども、うん、前後、
はい、
およそ3時間、
はい、冷やし続けると
頭皮を冷却しマイナス4度の、液体を循環させるとにおよそ20度になると、
はい、頭皮が、
はいはい、そして血管が収縮するわけですよね。
そうですね、血管が収縮するので、
はい、
あまり抗がん剤が頭皮の方に行かないと、
お、行きにくくなるという感じなんですか。
そうです、はい、そうすると頭皮の 毛髪のね、細胞が抗がん剤の影響を受けずに、
はい、
脱毛しにくくなる。
そうですか、
です
よ、まあ、本当ですかという方もおられるかもしれませんが、
はい、
そういうこうこれはどこか、
これはもう
アメリカとか、
はい、アメリカでもともと開発された研究なんですけど、
治療方法、
はい、
冷却、
はい、なんですけど、これは日本人のデータで、
はい、
2019年の論文になってるんですけれども、全く頭皮冷却をしなかったらこの写真の一番、 右側なんですけどね、完全脱毛って言ってもう本当にお坊さんの状態ですね、はい、頭皮が全くなくなるっていう状態に、
そんな風になるんですね、
ほとんどなりますね、はい、皆さん ね、
でそれは大変ですよね、そうなんです、やっぱり大きな問題ですよね、
そうなんですよね、まあ、ウィークでね、はい、皆さんとか帽子とかで
そう言われてもっていう、はい、まあ、女性はきっと思うでしょうね、
そうですね、はい
はい、
で
そして
でも頭皮冷却をするとちょっと人によってね効きが違うので、グレード1から3まであるんですけど、まあ、ほとんど抜けない人もいるし、ちょっと薄くなる人もいるし、まあ、半分ぐらい抜けてウィークはいるんだけど髪の毛が残るっていう人もたくさん出るんですよね、
そうなんですか、
はいはい、でしかも大切なことはですね、発毛が早い、その抗がん剤が終わった後に発毛してくるんですけれども、はい、まあ、何もしなかった場合はですね、やっぱ2割ぐらいの方は発毛が少なくてですね、一生ウィークがいると、
あ、
元のようには戻らないという方がいらっしゃる、
ダメージを受けた、かなり大きい影響を受けて、はいはい、それが、まあ、続く可能性も大きいと、
ね、あるんですね、はい、なんですけども、この頭皮冷却をした方はその発毛してくるのも早くてですね、ウィークが早くいらなくなったりとかっていうのようなデータも出ています。
ああそうですか、はい、ちょっとこの写真を拝見しますと、うん、その頭皮冷却をしないと、うん、これはどのような方もこん、
ほぼほぼこんな感じですよ、
ほぼほぼ、うん、お坊さんのように、
あ、まあ、今後の種類にもよりますけれども、大体このお坊さんの、
大変ですよね、やっぱり それはやっぱり化学療法を受けるかどうかという決心が非常に鈍りますよね、
うんうん、そうですね、はい、まあ、化学療法を受けると治るのは分かってるんだけども、ちょっとっていう方もいらっしゃいますよね、
はい、
大丈夫っていう人もいてくれるんですけれども、はい、でその時に、
はい、
まあ、この頭皮冷却を使うと、まあ、これぐらい頭皮に髪の毛が残りやすいし、しかも発毛もしやすくなるので、
予後も良いということですね、
そうですね、は
い、
で乳がんの予後は変わらないのでね、頭皮冷却です、はい、それは成功
かが頭皮脱毛の予後ですね、
そうですそうです、
はい
はいはい、
それは非常に女性にとって、はい、ありがたいなと、大きい何て言うんですかね、さっきおっしゃった
モチベーションが、アピアランスケアですね、そうですね、はい、で乳がんで治るがん、ほとんど治りやすいがんになってきてるので、
はい、
その治った後の人生のことを考えないといけませんよね。でやっぱり若い人がなりやすいがんですし、ピークはまあ40代から60代なんですけども、まあ、例えば30代40代の方がなられますと、余命がねあと40年とか50年とかあるわけです、平均寿命から考えるとね。でその間にウィッグをずっとつけなきゃいけないとかなのか、いや自分の髪で楽しめるのかって大きく違う、
大きな違いですよね、
ですよね、
はい、
はい、
分かりました、
はい、
そうするとこの足立乳腺クリニックで1月から導入されると、はい、このチラシが出来上がっておりますが、
はい、
実際にはどのようなこう段取りになるんでしょう、は
い、まずですね、このキャップを買っていただかないといけないんです。
キャップを購入する、
そうなんです、
はい、これを購入するのはやっぱり個人的なものになるっていう感じですか。
そうです、そうです、サイズも、まあ、サイズは3サイズあるんですけど、はい、まあ、頭皮に直接触れるものなので衛生商品になります。ですのでちょっと使い回しっていうのは消毒とかも大変ですので、個人さんで買っていただくっていう形にしています。
はい、
はい、
そして
はい、でそのキャップがですね、購入するのがまあ9万円かかるんですけど、
はい、意外に高い、
意外に高い、はい、はい、それとあとこれ時間見てもらったら分かるように、先ほど抗がん剤する前から冷やし始めて、で抗がん剤してる間も冷やす、で抗がん剤した後も冷やすので、1日がかりなんですよ ね、
本当ですね。
だからなかなか外来でするっていうのが難しいので、
はい、
毎回入院してもらいます。
ほう、
うん、入院して
所要時間が、うん、治療時間が
長いんです。
長い、
はい
はい
はい、
まあ、抗がん剤投与もされてるからこそですよね、
はいはい、そうですね、はいはい、だから、まあ、初回の投与の時にはうちは入院してるんですけど、初回じゃなくて2回目3回目以降もそのこのキャップで頭皮冷却する方は毎回入院していただいて、
はい、
で準備をして、まあ、頭を濡らすとかね、
ええ、
油を塗って キャップをかぶって閉めて冷やして抗がん剤して、で抗がん剤が終わっても冷やして、でそれが終わったら髪の毛をきれいに洗ってするっていう、そういう毎回のことをね、
はい
はい、入院でさせていただきます。
そうですか、
はい、
その抗がん剤投与ってだいたいこの入院が必要な投与ってどれぐらい、はい、
短い方で4回
長い、うん、
はい、で長い方で、16回です。
わあ、これは大変ですね、
大変ですね、うん、だからね、はい、覚悟は必要です。
はい
はい、で毎回毎回その頭皮冷却 の、 費用がかかるんですね。これはまあ保険が通らないので自費、はい、になるんですけど、
はい、
まあ、1万5000円いただくっていうのと、でこれ結構本当に締め付けるんです。私もね実際自分で体感したんですけど、
はい、
かなりギューって締め付けてしないと頭に密着しないのでね、
はい、
でそれで冷やすので結構かき氷始めますじゃないんですけど、
はい、
かき氷食べて頭キーンってなるでしょ。
そんな感じ
になるんですよ。
大変
大変、
うんうん、
でもちろんこれ締め付けてるからこう顎もあんまり動かないので、
はい、
食事もできないんですよこの間は、
はい、
うん、だから結構楽ではないですね。
お、
うん、だからそのしんどいのもあるよっていう覚悟がある方に、
なるほど、そういう、こう、はい、説明も、
そうなんです、
必要だということですね、はいはい、これはなかなか皆さんが一番辛いと苦痛を感じる、はいはい、ものであるけれども、
はい、
それをやっぱり軽減しようと思うと、
はい、
それだけの覚悟も必要だけれど、
はい、
やっぱりそのこれからの人生が、
うんうん、
変わるのではないかなというところですよね。
そうですね。
さあこれだけ、残り1分半ぐらいになりましたが、
はい、
これだけのことをしようと思うとなかなか大変ですね、
うん、そうなんです。すごく人手もかかるんですよ、
はい、
こんなにいいんだったらどこでもやってるはずだと思うでしょ、それがなかなかあんまりその頭皮冷却を導入してる施設が少ないっていうのはすごく人手がかかるからなんですよ。
大変、まあ、
手間がかかる、
手間がかかると言ってはなんですが、
う
ん、
はいはい、
いろいろやることがあるということですよね。
そうなんですね、はい、冷やしたりなる、まあ、はい、抗がん剤の治療だけでも結構神経使うと思うんですけど、
そうですね、
それにプラスアルファ、はい、頭皮冷却をしないといけないということなので、
はい、
実はうちもですね、かなりスタッフが大変になってきてますので、頭皮冷却導入に伴い看護スタッフの募集をしております。
あ、そうですか、
はいはい、興味持っていただける方はぜひ足立乳腺クリニックまでお問い合わせいただけたら、私たちと一緒に看護、乳腺の看護をしていただける方がいらっしゃったら、
それは看護、もちろん看護師さんの資格を持ってらっしゃる方ですね。
そうですね、そうですね。
あ、そうですか、はい、私ではダメですね、
はい、お気持ちはありがたいんですけれども
いやいや、結婚されて子育て終わって、
はいはい、
聞いてらっしゃる方もあるかもしれません。
そうですね、
そういう方が、
はい、
わあ、お手伝いできるかもしれない
という、ぜひぜひ
いうことも考えられます、
はい
はい、今日はもう貴重なお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、足立乳腺クリニック田中昭恵さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。